はい、それではルカによる福音書の20章の今日は25節を中心に見ていきたいと思います。ルカの20章の25節です。聖書の終わりの方の159ページになります。まあ、25節をまずお読みしますが、ルカの20章25節、159ページですね。すると彼らに言われた、イエス様が言われたんですね。ではカエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。まあ、先週ですね、私たちはこの箇所と、まあ、実際19節から26節まで見たんですが、まあ、今週はそのことをもう一度取り上げて、もうちょっとこう詳しく見ていきたいと思います。で、まあ、今週はこの権威を尊重する聖書的根拠ということで、まあ、ちょっと難しそうな名前ですよね。でもまあ、でもまあそういう、だからイエス様はこういうふうにねおっしゃった。カエザルのものはカエザルに、神のものは神にというね。でそのじゃあこれただイエス様がねそこで思いついた話ではもちろんないですね。であるいはただその場で何だろう、そういう間違い、まあ、間違いというかね、こういたずらに質問している人たちを困らせるための答えだけではないです。まあ、結局ここにちゃんと聖書的な、ね、根拠もあるので、それを考えたいんですね。で、まあ、もちろんイエス様がこうおっしゃっただけでも十分かなと思いますよ。でも、まあ、そこにはこのイエス様がこの一度おっしゃったことではなくて、聖書全体に深いその根拠があるというね、こういうことを、まあ、理解していただければなと思います。さあ、この権威を尊重する聖書的根拠、まあ、権威についてまずね考えたいと思います。まあ、同じこのルカによる福音書の箇所、ルカによる福音書ですが、まあ、少し後になりますね。22章の24節から6節までですね、163ページになりますが、ルカの22章の24節から6節までですね、24節から読みしますが、また彼らの間に、まあ、弟子たちの間ですね、この中では誰が一番だろうかという議論を起こった。まあ、弟子たちがねそういうことを議論してたんですね。誰が一番なのか。で25節ですが、するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は、守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようにようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどっちが偉いでしょう。むしろ食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。とこうあるわけですね。まあこの権威について少し考えたいんですね。まあ予的な権威、まあ他に言うとすれば罪深い権威ですね。そして聖書的あるいは正しい権威について考えたいんですね。まあ、この予的な権威、この世の中によくありふれた権威というのはね、まあ、イエス様もここに触れてますよね。それはこの異邦人の王たちという話がありますね。人を支配しますって、こういうことですよね。 まあ、この世の中の権威というのは、まあ、いかに、まあ、古文を作るかのような権威が多いですよね。いかにこう自分が上に立って、そして下に、まあ、悪い言い方すればこき使う人がいるという、まあ、これは悪い言い方ですけどね、まあ、でもそういう傾向がありますよね、世の中の権威には。でそれと比較すると、聖書的な権威というのは、まあ、むしろそのリーダーとなるものが人に使えるというね、まあ、こういう違い、大きな違いですよね。ですから結局私たちは世の中でよく見かける権威というのは、まあ、その自分のその権威を主張し、あるいは悪用し、あるいは自己中心的に用いて、まあ、その下に置かれるものを、まあ、いわばこき使ったり、まあ、自分の利益のために使うことがあります。まあ、こういうのは歴史の中でもよく見かけるわけですよね。で、聖書の記されている歴史においても、まあ、よくそういう事例が出ますよね。で、今日の社会の中でも、いろいろこの政治面でも見ますし、まあ、家庭の中や職場や学校や、まあ、さまざまな教会においてもね、時にはそういうのがあるわけですね。で、まあ、この今読んだ箇所では、なんと弟子たち自身が、まあ、誰が一番偉いのかを、まあ、喧嘩してるわけですよね。まあ、ちょっと恥ずかしい話ですよね。まあ、イエス様がこの夜に捕らえられ、翌日十字架にかかるというのに、まあ、こういうありさまですよね。誰が一番偉いのか、まあ、もちろん彼らの中ではイエス様が一番なんですけど、まあ、そのイエス様に続くこの次のね、あ、僕は一番とかね、いや僕はせめて2番とか、いやそれは違うとか、こういうような、まあ、恥ずかしい話ですよね。でそういうところでイエス様が結局そのようなこう、なんていうのかな、その価値観というのは世の中の王様たちに見られる価値観だけど、イエス様には違うし、本来弟子にも違うんだという話ですよね。結局イエス様が、まあ、この箇所では詳しく出ませんが、この足を洗ってくださったんですね、弟子たちの。だから、まあ、結局弟子たちよりはイエス様が権威ありますけど、でもそのしもべのようにして弟子たちの足を、まあ、洗って、そしてこんな話をしたんですね。ですから、まあ、聖書的なあるいは正しい権威というのは、この、まあ、イエス様がここでお話しした権威、あるいはイエス様が示された権威ですよね。こう使える権威ですよね。結局この、まあ、自分の下に置かれている人、下っていうのは別にこれけなしてる意味じゃないんですけど、自分のこう世話をする責任を持つその方々を、まあ、そういう方々に仕えてその必要を満たそうとするようなこう権威ですよね。でそれをイエス様が弟子たちの足を洗うことによって、まあ、謙遜と奉仕とそういう姿を、まあ、示されたんですね。でこれが本来の、まあ、聖書的な、まあ、権威ですよね。使える権威、その必要を満たそうとする権威、イエス様がそれを、まあ、当時の弟子たちにも、そして今日の私たちにも示してくださるわけですね。ですから、まあ、そのような聖書的な正しい権威はそういうようなものであり、まあ、私たちは権威という言葉を聞くと、この世の中によくありふれたものをまずこうパッと思いつきますので、どちらかというとアレルギーがありますよね、権威に対してね。権威と言われると嫌だなっていうのがまずパッと思う、こうそういう反応がね、ありがちですよね。そういうこう悪い姿をよく見たり、まあ、経験したりするので、そう感じるわけですよね。で、まあ、でもこの 本来の権威、ね、世の中の権威とこう、まあ、本来の聖書的権威というの違いを、まあ、まず見ましたが、まあ、このそもそも権威 の、 その聖書的根拠というのは何かといえば、それは神の権威から来るわけですね。神ご自身の権威から来るわけです。で結局、まあ、一つには神様が私たちの創造者であること、なので私たちにの私たちに対する権威を持っているお方、まあ、私たちを作りくださったから私たちに私たちの上におられ、私たちを導き支配する支配者というね、まあ、こういうことですよね。まあ、主権者という表現も使いますよね、主権。でもですね、まあ、皆さん普段考えないと思うんですけど、創造の以前からですね、すいません、まあ、創造の以前からですね、神様の、まあ、三位一体なる神様のうちにすでに、そうですね、こういう権威という、 こう関係がありました。だから、まあ、罪ができたから権威ができたとではないんです。まあ、皆さん普通そういうふうに考えないと思いますが、まあ、三位一体というね、神様はお一人ですが、三つのご人格があられて、それは父なる神、子なる神、聖霊なる神様、そしてこの創造の永遠の昔から共に愛のうちに交わりを持って、そして調和、そこに一致と調和があり、でその関係を見ますといつもあることがあります。それは何かというと、子なる神様はいつも父なる神様に服します、従います。そしてこの聖霊なる神様はいつも子なる神様、父なる神様に従います。でこういう、まあ、上下関係というふうに言うと、ちょっとこう表現がよくないかもしれませんけど、結局父なる神、子なる神、聖霊なる神様は等しく神であられますが、でもそのようにある意味でいう上下関係がありますね。すなわち父なる神様にいつも子なる神様は従いますし、まあ、従うというとこう私たちはもうね、反発とかね、違う、僕はこうやりたいというのを思いつくんだけど、そういうことはないんだけどね。でもそのね、そういうふうにこの権威というのがあるわけです。で、まあ、イエス様のね、福音書などを見ますと、絶えずご自分は父なる神様に使わされ、言われたことを言っています、やっています、それ以外はやってません、あるいは聖霊なる神様、今から送りますが、まあ、私のことを伝えます、教えます、働かれますという、こういうふうにね、まあ、おっしゃるわけですね。まあ、私たちはね、罪深いので、どうしてもこういう上下関係や権威などを考えると、なんかこう汚らしいものが生まれますが、本来は違いますね。本来はそういう関係がないわけです。で、まあ、結局でも創造から始まると神様によって定められた権威というのがあります。でそれはじゃあいろいろありますが、まあ、例えば私たちのあまり目につかない天使たちのことも考えると、天使たちにも位があります、上下関係がある位があります。そしてこの天使ももちろん神様の権威に従いますし、そしてそういう位の中の権威にも従います。ですからそのような意味では天国において罪のないところでもそういう上下関係や権威とそういうのがあるわけです。まあ、どうしてもそういう表現を使うと私たちはもう ある意味ね嫌だなと思って、それはどうしてもこの罪深い世の中のねことをまあ思わされるのでね、そういう印象があるかと思いますが、決して私たちの普通思う印象とは違いますね。で、まあ、神様がこの世界を作られましたね。ちょっと創世記を、まあ、あっちこっち行きますから、まあ、ちょっとあれですが、創世記の1章の27節と27節から8節ですね、見ますと、まあ、神様が人を作られた時のことが記されてますね。2ページになりますが、創世記の1章27節、神は人をご自分の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従わせよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の這うすべての生き物を支配せよ、というこのように神様がこの世界を創造されたと同時に、その人をお作りになるとその人に、まあ、男と女ですが、人にその創造されたこの地球や海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物をにあのまあそのそれを従わせるように、すなわちそのそれを支配、まあ、神様を代表して支配するように、まあ命じるわけですね。ですからこれはそういう罪の前ですよね。でしかも31節では、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常によかった、夕があり朝があった第6日ということで、まあ、神様の評価というのはこういう世界、すなわち人間を作られ、人間を神を代表する支配者として立てた様子を非常に良かったという評価があるわけですね。なのでその権威そのものは、本来のね権威というのは神様が定めたものであり、決して罪深いものでは本来ないですね。でまあそういうような中で、後には他にも家庭の権威や、まあ、夫婦関係やそういう親子関係や、まあ、職場やあるいは国のそういう政治的な権威やあるいはそういうものも神様がその必要に応じて定めております。まあ、政治的な権威はだいぶ後に出ますが、特にそれは罪を抑えるための神様の手段として立てられたんですね。まあ、ですから、まあ、権威という言葉を言いますとね、どうしても私たちはそういういろんな悪いことを、あるいはそれが悪用されることを想像しがちです。そして何かそれに対するアレルギーを持ちます。まあ、でもあとその権威に私たちどうしても嫌だなと思う面もさらにありますね。それは私たちはこの罪の性質のゆえにそういうような、まあ、アレルギーを持ちますね。結局罪そのものの根っこというのは、まあ、神様に逆らうことです。神様の権威に逆らうことです。それは本来の天使の長であった、まあ今では悪魔と言いますが、まあ、本来は光の天使と呼ばれていたルシファーですね。その天使が、本来ですね、まあ、神様に仕えるもの、そして天使の長ですから非常にこう位の高い天使ですが、まあ、神様に 使えるのではなくて逆らうことにして、そして自分は神の代わりになろうというふうに、すなわち使えられる、使えるものではなくて使えられるものになるという、このね、そういうこう罪から権威が罪によって染まっていくわけですね。悪い形になっていきます。しかもその後にサタンは人間を誘惑し、神様に人間も反抗し、その権威に逆らうものと、なるわけですね。ですからその以降の人間、罪深い人間、それ以降生まれてくる私たち人間は、そのようなこう神様に対する反抗心を持った、その神様と神様の定めるこの権威に対する反抗心を持った、心を持って私たちが生まれてくるわけですね。ですから、そのように罪のゆえにいろいろ思わしくないことが起きてくるわけですね。特に例えばご主人が妻を虐待したり、あるいは妻が夫に逆らったり、子供が親に従わなかったり、あるいは親自身が子供を虐待したり、さまざまにね、こう思わしくないことが罪から発生し、私たちが時には密かに神様に反抗するもの、あるいはそれをあからさまに反抗するものとなっていくんですね。で、結局そういう意味で、自然に私たちは罪の性質を持っているのがゆえに、その権威に対するある一種のこう反発心を持ってますね。嫌だなというふうにこう案外思いがちです。すでに触れましたが、それはまた言うとすれば、罪深い権威のゆえにまたそれも嫌だなとさらに思えるんです。というのもさっき言ったように、イエス様もこの異邦人の王様たちのことを話しましたね。でそのようなこの世の中ですから、私たちはいろいろとこの権威が悪用されることを見たり聞いたり、あるいは自ら経験しているので、だからそういうような意味でこの権威は本当に嫌に思えたりするわけですね。そしてあるいは権威というものは、それは良くないというふうに、時には考えがちですね。でもどうでしょうかね、皆さんの思いの中にはどうなんでしょうか。例えば自分が以前お世話になったこう先生や職場であれば上司とか、あるいは家庭であれば親とか、お兄さんお姉さんとかね、とにかくそういう中で、あの時あの先生、あの上司、あの人、本当に私のことをよく見てくれたな、よくこう私のことを思って、いろいろ助けてくれたなっていう、そういう経験もあるだろうと思います。ですから一面にいつも権威あるものが私たちをこき使ったりするのではないと思いますね。そういう良い経験も中には大体の人はね、あるかなと思います。ですからそのように本来の形はそうなんですね。そのような本当に人に尽くす、その私たちにこうリードする人のことを思って、そしてその必要を満たそうとするのが本来のリーダー、本来のこの権威のあり方ですね。そういう中でこの聖書的な権威を尊重することの祝福について考えたいんですね。結局私たちがこういう本来あるべき、 すなわちこの神様が定めた権威を私たちが尊重すると、じゃあどうなるのか、そういうこう祝福について考えたいんですね。まあ、権威はですから私たちの益のために神様が定めてくださったんです。まあ、そうは感じないこともあります。私もそうですけど、でも、まあ、本来はそうですね。まあ、ですから先ほども触れたように、まあ、その三位一体の様子を見ても、そこには調和と一致と愛に満ちているのが、そのようなこの権威の中に一緒におられることから生まれているわけですね。で、結局そのような、まあ、上下関係と、まあ、良い上下関係ですよね、権威によって本来世の中のはこの本当に祝福されるのが神様の定めた理由です。結局人間が罪を犯してからも神様がそのように権威をいろいろと定めておられます。ちょっと一箇所、まあ、聖書全体いろんな箇所がありますが、今日はもう一つ二つしか見ませんけど、まあ、ローマの13章の一節からですね見ますと、はい、ローマの13章の一節からですね見ますと、このようにありますね。310ページですが、人は皆上に立つ権威に従うべきです。まあ、これでも結構パッと言ってますよね。で、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた者は自分の身に裁きを招きます。支配者は恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼らがあなた方に益を与えるための神のしもべだからです。しかし、もしあなた方は悪を行うなら、恐れなければなりません。彼らは無意味に剣を帯びてはいないからです。彼らは神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います、とかあるんですね。まあ、このようにこのパウロが書いてますね。で、まあ、このところにもねあるように、その4節にはそれは彼らがあなたに益を与えるための神のしもべだからですとあります。結局こう人間の罪深いこう状態をまあチェックというか、それをこう引き止めるために、こういう権威が神様によって定められています。まあ、この箇所は直接はですね、政治的なというか、このまあここには警察も入るでしょうね。警察や、あるいは 軍とか、まあ、そういう、まあ、支配者ですね、こういう総理大臣とか、今でいうね総理大臣とか、そういう政治的なものも入りますね。で、神様がこのノアの洪水の後にこれを定めております。結局人が罪に走らないように、その罪を抑えるために、こういう政治、こういう社会のね、そういうのを定められました。まあ、もちろんこの原則は家庭にも職場にも教会にも当てはまりますが、まあ、この箇所ではこういう国のことですね。 まあ、一箇所ちょっとその益になるためにということが今話してますよね。権威というのが私たちの益のために定められましたよということで、まあ、現社会ではそのように思われていないわけですよね、大体は。まあでも本来はそうなんだよっていうのは聖書のね、一箇所見ますと、エペソの6章の1節ですね。1節から3節までこう見ましょうかね。380ページですが、子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなた方は幸せになり、地上で長生きするという約束です。10回を引用してますよね。で、10回の第一の戒めというのは人間関係の第一の戒めです。まあ、1から4は神様との関係ですが、人間社会のこう秩序というものの戒めの中では第一です。そして、そこにはその約束も伴っています。どういう約束かというと、まあ、この父と母を敬えってこうすると、そうしたら3節ですね、あなたは幸せになり地上で長生きするというね。だから、まあ、逆を言うと、父母を敬わないというような状況っていうのは何を生むかというと、幸せにはなれないし、まあ何かとこう、まあ長生きしないというか、こういろいろ問題をそこから生じるということですね。ですから、そのことからも分かるのは、本来この権威っていうのは神様がなぜ定めたかというと、私たちの益のため、利益のため、私たちを助けるためにそうしたというこの原則ですよね。で、結局それに加えるとすれば、私たちはこのようにこの世の中、まあ、特に家庭の権威とか、そういう世の中の権威を、それを学ぶことによって、もう一つ言えることは、神様の権威に服従するためにも、それは本当に祝福です。どういうことかと言いますと、私たちが神様の定めた権威に従うことを学ぶことによって、そこから神様の権威を、理解し、それに従うこの心が養われていくという、こういう原則ですね。で、ですからそれはとても重要なことですよね。結局、よく聞くのは、良い子を育てたい。で、その良い子を育てたいというのは、だから社会の中でこうちゃんとこうね、やっていける子供を育てたい。で、そこには神様との関係については一切考えてないんですね。親によってはそう言っても、それも含めて言ってる親もいると思いますよ。ただ一般社会でそう言ってる場合は、神様抜きにそう言ってますよね。でも私言ってることは、こういう私たち親としてのゴールは、単に子供を社会の中で責任持って良い子にするのではなくて、それももちろんいいんですよ。でも、もっと重要なことは、そういうことを通して神様との関係が生まれて、その権威を尊重、神様の権威を尊重する子として育てるというね、こういう点ですね。クリスチャンの私たちのこの、ゴールというか。で、結局、今の世の中ではですね、権威というのが、あまり強調されない、こういう社会になりつつあると思いますね。そして、しかも神様の権威は本当にこう、なんていうかね、こう全く関係ないような、こういう社会になっているわけです。で、むしろそれぞれ一人一人が自分の人生を自分で決めなさい、自分の権威の中でやっていきなさいという、こういう社会ですよね。すなわち、それぞれの人が自分で 物事を決めるんだっていう、こういう感覚ですね。で、良さそうな面もありながら、結局それはもし神様を含めた話であればとんでもない発想なんですね。すなわち神様についても自分で決めなさい、まあもちろん最終的にはそうなんですよ、そう決めますが、でもね、神様を無視してそれで平気かというとそうじゃないですね。大変な結果が生じるわけですね。ですからそのような意味では、本当に私たちが子育てにおいても重要なところになりますね。まあ、今まで牧会しながら見てきたことを言えば、本当に愛を持って親の権威をちゃんと子供に教え、悟らせ、それに従わせる、そういう親というのは、そのようなこう親に恵まれた子供というのは、比較的若くしてイエス様を信じることが多いと思います。それはどういうことかというと、権威を尊重することについて肌で覚えているから、神様のその権威というのも当然に思えるんです。でもそうでないと、時にはですね、神様の権威なんか全く少なくとも肌では理解できない、覚えていませんから、こうそれが理解するにことに、困る子どもたちも結構いるように思います。さあ最後にですが、ちょっと今日の、ね、メッセージ、普通と違いますよね、なんか分かんないけど講義になっちゃってるような感じですけど、ごめんなさい。でも難しい内容ではあるかもしれませんが、とても重要なことでもありますね。まあおいおいもうちょっとこう権威について考えることもするかもしれませんが、最後に、今日のこの箇所ではイエス様がね、こうおっしゃった言葉としてありましたよね。それは、ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいとこうおっしゃってますが、最後にですね、神とカイザルを同時に尊重するということについて考えたいと思います。イエス様がそう言ってますよね。で、このことで2つのことを考えたいと思います。いろいろあると思いますが、カイザルが神を侮辱するときにどうすべきかということですね。カイザルが神を侮辱するときにじゃあどうするのかと、ね、というのも、侮辱するときにそれがどうするかというよりも、どの権威も時には神様を侮辱します。で、侮辱するという表現を聞くとなんかちょっとねあれですけど、罪は神様を侮辱しますからね。ですからどんなにこう良い親でも、どんなに良いこの政治家でも、どんなに良いこの先生も上司も、クリスチャンだとしても時には罪を犯します。時にはすなわち神様の喜ばれないことをしてしまいますよね。で、そういうような時に私たちはどうするのかという、こういうことですよね。しかも神様のことを思わない権威なんて結構あります。さっきローマ書の13章を、読みましたよね。パウロが書きましたよね。それはその全ての権威に従いなさいと言ってますよね。それはどういう人がローマ帝国の支配者であると思いますか？それはですね、皇帝ネロですね。ネロと言いますと、皆さん分かりますか？ネロというのは非常に評判の悪いものですよね。もしかしたら一番悪いわけじゃないかもしれませんけど、ローマ皇帝の中で、かなりひどい方ですよね。歴史上ではそうなんですよね。そういうネロが、皇帝ネロの時にパオロがそう書いてます。でしかもパオロが後にこのネロの下で死刑になります。ネロの下でこの殉教されるんですね。だからそういうようなとんでもないこの 皇帝ネロですよね。だから私たちはどっちかというとそういうとんでもない人がリードしてるとそんなのはもう従っていけないよねっていうふうにこう考えがちですが、パウロはそう言ってないんですね。すなわちパウロが言ってることは、神様が全ての権威を持っておられて、パウロこの神様のお許しの中でこの、まあ、私の言葉ですよ、とんでもないネロを皇帝になったということですけどね。でもだからそういう中で私たちは当然苦労しますね、悩みます、祈ります、神様助けてくださいとこうね、こんな風になりますが、でもそういう中でもこの支配者としてまあ尊重するという、こういうことが変わらないんだよっていうことがパウロの言ってることなんですね。でまあ歴史的にも見ても今日見ても結構そういうこので、今日の話は何もカイザルだけじゃないんですね。さまざまな権威ってありますよね。それは家庭、職場、さまざまにありますから、そういう中で私たちはどうすべきかということを、まあ、ひっくるめたような話ですよね。で、まあ、でも最後にもう一つですね、このカイザルが私たちに神様を侮辱することを要求するときにはどうするのかということです。これもありますよね。どういうことかというと、結局皇帝は崇拝を要求しています。神様ではなく私を崇拝しなさいと、そういうことがありますよね。まあ一箇所最後になりますが、使徒の働きの4章のところですね、4章の中で18節からですね、234ページですが、使徒の働きの4章の18、そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにいきません、ということで、まあ、20節、そうですね、はい、そういう箇所ですね。結局、まあ、ここでパウロがユダヤ人の指導者に逮捕されました。彼らはこのイエス様の話をしていますから、ユダヤ人の指導者としては面白くないですね。イエス様を死刑にしたんです。そしてこのことをまあ片付けたはずなんですが、でもなんとその弟子たちがイエス様の話を続けているではないか、ということで、まあ二度とイエス様の話をするな、まあしたとすればただでは済まないよという、こういう脅しをするんですね。で、まあそんな中でこのペテロとヨハネは、まあ、ペテロがですね、今見たように神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにいけません。だからまあ、簡単に申しますとね、このユダヤ人の指導者たちは、例えばそこでペテロはですね、君たちはそもそも指導者じゃないんだから、もう私たちは聞く耳もありませんというような失礼なことを言ってません。そうじゃなくて、まあ分かってます、あなたは私たちをこうやって脅してます、私たちを死刑にもできます、でも私たちは神様に逆らってあなた方に従うわけにいきません、ということを言ってこれからも話します。で、まあこれから話した時に裁かれたらそれは任せますと、こういうこう態度ですよね。まあですからそういうことを至るところに聖書の中で見ますね。本当にこの福音を続けて語ります。それはなぜかというと、神様がそう命じたから、私たちは神様に逆らうことはできません、ね、神様に逆らってあなた方に従うわけにいきませんと。 というようなことですよね。だから、まあ、このカイザルが私たちに神様を侮辱するように要求したときに、私たちは、まあ、真摯にそれはできませんと、さっきのね、中国の話もありましたね、 Y 氏当局の人がこう毎週のように牧師の家を訪ねてね、いると。そしてこう思うように集まれない、そんなこう中でやっていくわけですね。時には逮捕されます。時には物が全部取り上げられてしまう。でもまあ神様を礼拝することが主の御旨なので、私たちはそれを続けますと。形を変えてとかいろんな工夫をしますが、とにかくこのね、そういう支配者によって神様に逆らうわけにいきませんと、こういうようなことがそのベースですよね。さあ、そんなことでこの権威を尊重する聖書的根拠を今日見ました。ちょっと難しかったかと思います、ごめんなさい。まあでも本当にこの世の中では権威という言葉はアレルギーがあったり、まあ、特にそれがいろいろと悪用されたりすることもあります。私たち信者も聖書を信じる者も、結局本来の聖書の権威のあり方を知らないといけませんし、そのようになるべく私たちも歩むべきです。弟子たちもね、誰が一番偉いのか、まあ、喧嘩してましたが、まあ、私たちも時にはそんなバカなことをするかもしれませんね。でもそうあってはなりませんね。イエス様が言うように私たちは本来歩むべきです。そしてそのような中で私たちはとにかく権威を尊重することが、まあ、本来神様の御旨であることを覚えて、まあ、できる限り神とカイザルを同時に尊重する。それはカイザルに限りませんが、家庭や親や職場やあるいは政治的な面や、まあ、あるいは学校もそうでしょうね。そういう中で私たちはこう神様が権威を定めてくださった理由をよく考えて理解して、それに心から従おうとするこう姿勢を養っていくのが神様の喜ばれる姿勢です。結局、まあ、権威は悪用されることも多くあるので、ちょっと私たちはね、こうそれを嫌がったりします。確かにそれはあります。でも本来ならばそれは神様が定めた形ではとっても良いことであり、大事なことなんだということをね、私たちはいつも覚えて、神様の喜ばれるような権威を持って、まあ、人に仕えたり共に歩むことをね、本来、まあ、目指すのがクリスチャンとしての本来の在り方ですね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにルカによる福音書の20章の25節のカイザルと神について見ましたが、権威について少し難しい内容で分かりづらい面もあります。そしてあるいは本当私たちのにとって実行するにはいろいろと難しさもありますが、でも本当に神様の御旨を思いながら歩めますように、どうか導いてください。必要な知恵と力、そして時には悔い改め、そのような謙遜な思いで私たちは互いに励まし合いながら、助け合いながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。